山花
明日も
いい天気。
人と人がつながると、人と町がつながり、町が元気になる。山花明日もいい天気は地域密着の放送として、130年余りの歴史を持つ山花地域の連帯を図り、新しい山花共同体を目指します。この番組は FM78.1MHz ラジオカロス札幌からお送りしております。番組ではリスナーさんからのお便りをお待ちしております。番組へのファックスは 011-622-2223 011-622-2223、 E メールは request@radiocaros.com request@radiocaros.com まで、番組名とラジオネームを書いてお送りください。山花明日もいい天気は、山花の仲間、個性豊かな Q チームが毎週交代で楽しい放送をお届けします。はい、というわけで皆さんこんばんは。今夜はですね、ラジオ日線伏見の第9回放送ということで、お相手は私ことタクでございます。今日はですね、11月1日、1が3つ並んだ、ゾロ目の日であります。この1もしくは他の数字でも、ゾロ目の日に山手の放送日が当たったのはひょっとして今回が初めてかなと思いきや、実は、山花明日もいい天気になった昨年4月以降3度目でした。1度目はですね、今年1月11日の、ラジオあずまし屋の日々さん、2度目は、今年2月22日の、ラジオ中パさん、そして今回11月1日が、ラジオ日線伏見ということで、今夜はこの1という数字にちなんだ特集を、用意しております。まあ、1の、揃うものといいますと、皆さん気になるものが、この番組の裏でやっておりますが、まだ1対0のままで、日本ハムのピッチャーは、背番号11番の、選手が頑張っておられますが、まあ、こちらの方も、元気にですね、やっていこうと思いますので、今夜もどうぞ、最後までお付き合いよろしくお願いいたします。それではまず1番目に、この曲です。ブロードウェイミュージカルコーラスラインからの1曲です。ワン。さて、本日の話題に入っていきますが、地域の情報を住民自らの手で発信するということ、その手段はいろいろありますけれども、山花の場合はまずラジオ、つまりこの山天ですね、それから、山花新聞、そして、インターネットサイトが挙げられます。まあ、私自身は、まあ、インターネットでの情報発信というものに、携わっているわけですけれども、こうした地域情報サイトといっても、まあ、個人によるものから、企業や自治体などが運営するものまで、まあ、今では様々なものがネット上に溢れています。しかし、まあ、そこに暮らす住民個人がですね、あくまでも住民の視点で、地域の情報を発信するというスタイルで運営されているサイトとなると、ある程度数は限られてきます。中央区内に限って言えば、このようなサイトは、少なくとも私の知る限りでは3つありまして、1つは山花 .info、もう1つは中島パフェ、そして、今年の春にオープンしました、丸山宮の森地域の情報サイトコーナー札幌丸山さんです。このどのサイトもですね、自ら暮らす地域への愛情が込められ、そして何よりも個性にあふれたサイトではないかと思いますが、今夜はですね、1が3つ揃った日にちなんで、これらオンリーワンの地域サイトを運営する3人が、カロスのスタジオに揃いました。その3人のうち、まあ、1人は私ということなんですが、残りのお二方を紹介いたします。まずはですね、中島公園オンライン百科事典とも言うべき、中島パフェを運営され、NPO 法人札幌シニアネットでも、活動されており、そして、ラジオ中パ、パーソナリティも務められております、石川さんです。こんばんは。
こんばんは。
はい、もうすっかりおなじみの石川さんですが、ひょっとしたら、山花今日もいい天気だった頃を含めまして、この番組へのご出演回数が一番多いんじゃないかなと思います。 まあ、あと、番組の冒頭で申し上げました2月22日ですね、2のゾロ目の日には、まあ、この私をですねラジオ中パの、ゲストにお招きくださいまして、まあ、その節は本当どうもありがとうございました。
あ、こちらこそありがとうございました。、
まあ、あの時に、まあ、石川さんがしてくださったような、まあ、おもてなしをですね、まあ、今夜お返しに、まあ、私ができるかどうか分かりませんけれども、まあ、一つ今夜よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、そして、もう一方ですが、ヤマハナの北西に位置し、このヤマテンを放送しているラジオカロススタジオのお膝元でもある、丸山宮の森地域の総合情報サイトが、今年の春にオープンしました。私もですね、サイトを何度も拝見させていただいたんですが、情報の量、質ともに、非常に充実しておりまして、開設からわずか、2ヶ月ぐらいで、まあ、ヤフージャパンカテゴリーにも掲載された、とにかく秀逸な地域情報サイト、コーナー札幌丸山を、開設運営されております、佐藤武正さんにお越しいただきました。佐藤さん、こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
はい、カロスのスタジオは初めてということで、はい、ちょっと緊張してます。
緊張してますね。
まあ、ご覧の通りですね、まあ、この番組やっておりますのは、まあ、みんな、まあ、一応普通の方々ですので、はい、ね、まあ、一つ、気楽にやっていきましょう。はいはい、それではまずですね、ヤマハナのお隣丸山から、お越しいただきました、佐藤さんへのインタビューから始めたく思いますが、まず、佐藤さんのご出身は、はい、どちらになるんでしょうか。
生まれたのは埼玉なんですけれども、3歳で札幌に来まして、でそれからずっと札幌にいます。
うん、はい、はい、ということはじゃあ丸山在住歴といいますと、はい、もうかなり長いですね。
そうですね、はい、
うん、ですね、はい、はい、で、まあ、コーナー札幌丸山さんという、サイトを、作ろうと思ったきっかけというのは何でしょうか。
はい、去年の夏ぐらいに前に勤めていた会社を辞めたんですけども、その時に、まあ、次自分で何ができるかなっていうことを考えた時に、まあ、会社を起こしたりしない でお金もそんなになかったので、自分のできる範囲でできることっていうのを考えて、うん、まあ、その、まあ、インターネットっていうのをまず考えました。はい、でその次に、まあ、自分に合った仕事で 今ないものをやろうと思いまして、うん、で、まあ、丸山の地域情報サイトっていうのを考えて始めました。
うん、はい、うん、まあ、それまではこうインターネット上で、まあ、丸山の、まあ、情報サイトというのも私もまあ何度かちょっとこう探してて、ええ、まあ、去年ぐらいまではなかなかなくて、そうですね、今年たまたまこう検索をかけたら、佐藤さんのサイトに行き着いたという、まさにこう、まあ、丸山地域のこうインターネットの情報発信のこう、まあ、先駆者ということで、まあ、佐藤さん
が
ご活躍されているわけなんですけどね。
はい、
うん、まあ、まあ、ほぼ、まあ、生まれ育ち丸山ということですが、
はい、
まあ、地域に生まれ育ち、まあ、今も、暮らされております、まあ、住民の、一人として、まあ、ご自身の町の魅力を伝え、そして、まあ、人々の心に、まあ、地域愛の、種をまいて育んでいこうという、まあ、スピリットが感じられるんですが、
はい、
まあ、それは、まあ、まさにですね、私のヤマハナ.infoの、スピリットにも通じるのではないかと、まあ、思っております。ね、まあ、もちろんですね、まあ、そういった作業の中で、まあ、喜びもあり、また苦労もあるんではないかと思いますけれども、まあ、その辺の苦労話とか、あと裏話とかについてはですね、まあ、また後ほど私たち3人で、語り合いましょう。ね、はい、はい、ではここらでですね、番組スポンサー様からの、お知らせいってみましょう。でなんとですね、今日はヤマハニーズのお二人がこういらっしゃらないということでですね、今日はですね、ピンチヒッターとして、まあ、ヤマハナの、まあ、エースダルビッシュ世代のマサール君、お願いします。用意いいですか。
はーい。ボーリング、ゲーム、映画、カラオケ、ダーツ、ビリヤード、遊ぶならスガイ&ディノス、スガイならコズミックボール、ノルベサならパーティーボーリング、スガイ&ディノスは連日深夜営業中。今年も日ハム応援フェスタ開催中。日ハムが勝った次の日は特典満載。今すぐスガイ&ディノスへゴー。スガイビルは南三条西1丁目。観覧車が目印。ディノスのルベサは南三条西5丁目。みんなで遊んで楽しんで、今日もスガイが一番。ホンダ明治ギャラリーは、旭川のスタルヒン球場前のスタルヒン像をはじめ、北海道の風土に根付いた作品を数多く制作した彫刻家、ホンダ明治の作品を展示しているギャラリーです。毎回テーマに沿った作品を展示し、北海道の芸術を育む場として、また もっと身近にアートを感じてもらえるような空間として遺族が運営しています。開館は火曜日から土曜日、午前10時から午後4時までです。住所は札幌市中央区南15条西13丁目 1-34。 お問い合わせのお電話は011-530-3050、 011-530-3050。 ホームページは本田明治ギャラリーで検索してください。無料で開放しておりますので、お気軽にお立ち寄りください。しっとりふわふわのシフォンケーキ、皆さんはもう食べましたか？シフォンケーキ専門店シフォン亭ほやほやでは、何とも言えない絶妙なしっとり感のシフォンケーキを一個一個手作りしています。味はオレンジをはじめ5種類、サイズは14センチと21センチの2種類をご用意しております。またケーキ1個からの宅配も受けたまわっております。昨年の7月に開店してから皆様には大変ご好評いただいております。ぜひ一度ご利用くださいませ。住所は札幌市中央区南17条西7丁目山花17条電停前、営業時間は11時から夕方4時まで。ご予約の受付は火曜日から土曜日、商品の配達やご購入は水曜日から土曜日に賜っております。詳しくは 011-532-0902、 011-532-0902 までお問い合わせください。
あ、OK ですか。はい、どうもありがとうございました。さて、私以外のですね、お二方のサイトを拝見しますと、まずとにかく、話題が豊富だなという印象を第一に受けるんですけれども、まず、佐藤さんにお伺いしたいんですけれども、例えばこう丸山のお店とかですね、はい、あとイベントなどの情報を、まあ、いつもどのようにして集めてらっしゃるんでしょうか。
はい、基本的には毎日歩いて外に出てお店を訪問して、でお話を伺って情報収集してます。
はい、足でもう歩く、とにかくこう足が命というところなんですね。
はい、健康にもいいんで。
そうですね、はい、やっぱり、うん、それが大事ですね、はい、本当。で、石川さん、石川さんの場合は、私の中ではですね、もう年中365日、中島公園にいらっしゃるっていうイメージがあるんですけれども、まあ、園内をただ足で歩き回るっていうだけではもうあれほどのサイトはなかなかできないんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、こういったこう話題を集めるためになんかこう、日々心がけていることとか何かありますでしょうか。
ですね、中島公園に関するですね、情報収集はやはりですね、公園を歩くことが基本なんですけどですね、はい、だけどネットとかですね、はい、新聞などのチェックも一応毎日してるんですよね。しかしですね、やっぱりですね、一番こうホットな情報っていうのはですね、口コミなんですよね。というのはメールや掲示板とか電話などを含む口コミですね、これもみんな含みましたけど、で新聞報道に比べてですね、かなり早い時期にですね、いろいろなことっていうのは噂になってるんですよね。新聞っていうのは確実にこうだって決まってから報道しますからですね、でその段階で口コミで入った情報を受けて次第ですね、で現場といってもうちの近くですから行きましてですね、確認して、でそこでもって大体ホームページを更新したりするんですけどですね、関係のページですね、でその後のフォローも必要なんですけど、これもこう家が近いということが非常に役に立ってるんですよね。でこういうフォローもですね、長期にわたる場合もあるんですよ。大体こんなことなんですけれども、日頃心がけていることというとですね、サイト運営の目的っていうのはですね、そういうのをしっかり持っていようと思ってるんですよね。中島パフェの目的はですね、中島公園を良好な状態に維持して、次世代に引き継ぎたいということなんですけど、これを忘れないように含まれてます。当然ですね、アクセスのですね、増減とかそういうことも反応でもですね、気にはなるんですけどですね、これはもうあくまでエネルギーなんですよね。さあやるぞという気持ちをさせるためには大切ですけどね、車で言えばガソリンと同じことでしてですね、やっぱりサイト運営の基本はですね、車で言えばハンドルをしっかり持つことでですね、エネルギー任せであらぬ方向に行ってしまっては、運営する意味さえなくなってしまうのでね、それで中島公園を良好な状態に維持して次世代に引き継ぐという目的に向かってまっすぐ進むように心がけています。
は はい、どうもありがとうございます。いや、やっぱりこう、うん、見て聞いて感じて、そしてやっぱりこう足で歩くっていうのが、まあ、基本なんですね本当、うん、まあ、私もちょっとそういったことをちょっと怠けてしまうから、まあ、なかなかこう、うん、あのサイトの更新の頻度が上げれないのかなというふうに、まあ、思ったりもしますけれども、まあ、ところで、まあ、こうしたこう記事を集めるとかですね、まあ、言ってしまえば取材っていうわけですけれども、例えばこうカメラとかメモ帳なんかを片手にですね、まあ、それぞれのお店とかあと施設とかにお邪魔するわけなんですけれども、まあ、私の経験では、まあ、あの言ってしまうとこうテレビとか新聞とか雑誌の取材と比べてですね、まあ、ちょっとインターネットサイトに載せますから取材させてくださいっていうのは、まだちょっとこう一般の方々の受け入れが、まあ、不十分なところがあるかなというふうに思うんですけれども、佐藤さん実際あのご経験上どうでしょうか。
そうですね、やっぱりテレビとか新聞っていうのはもうほぼ皆さんが実際手に取ったり目にするものなので、うん、受け入れやすいと思うんですよね。インターネットっていうのはやっぱりまだ見てない人、うん、経験してない人がいますので、うん、そういった方々にとってはやっぱり未知の世界なので、うん、なかなか目的を言ってもなかなか理解してもらえない部分はありますね、
うん、まあ、そうですね、はい、結構まあ街にはこう、まあ、いろんな世代の方がいて、そしてこう、まあ、あのいろんな考え方を持っている方がいますし、あとそれから、まあ、インターネットにこう接続するとなるとこうパソコンとかあるいはまあ携帯とかですね、まあ、そういったものもこうみんながみんな持っている、まあ、毎日こうあの使っているっていうような、まあ、そういうわけでまだないようなところもありますんでね、まあ、やっぱりちょっとね、そういったところを考えるとうーんっていうようなところも、まあ、私もいつもちょっと考えさせられるところでしたね。だからまあお店とか行っていろいろと話を聞いて記事書きたいんだけども、まあ、実際どうかなっていうことで、まあ、ちょっと僕も実際こうお店にこう何度か足通って、まあ、お互いにこう、まあ、店の人と、まあ、顔見知りになってから、まあ、ようやく載せるっていうのは、うん、そういう感じでやってるんで、うん、まあ、だからちょっとこうあの更新の頻度が落ちるっていうか、まあ、ちょっと言い訳めいたことを言っちゃいましたけど、ね、うん、石川さんは何かこう、まあ、取材の中で苦労されたことっていうのは何かございますか。
取材で苦労するっていうのはですね、あのやはりこうそれを書く段階ですね、うん、本当のことを書くっていうのはですね、うん、ある人にとっては迷惑なんです、うん、実際話、はい、そういうことがですね、うん、一番なんていうんですか苦労することですよね、うん、この例を挙げればキリがないんですけどね、うん、迷惑することですからなかなか具体的に喋れないんですけど、う
ん、まあとにかくこう、まあ、世の中、まあ、特にこう石川さんの場合でしたらいろいろなこう人生経験もおありですからね、うん、やっぱりこう見えない壁っていうのがいろいろとあるような気がするんですけどね。
うん、壁もありますけど、この今言われている不都合な真実っていうのがあるんですよね、うん、そこら中に、
ね、うん、まあ、けれども、ね、まあ、やっぱり まあ、こちら側としてはこう伝えたい、まあ、けれども、まあ、あの人によってはこう、まあ、なるべくこう伝えてほしくないとか、まあ、いろんなものがありますけれども、ね、まあ、そういったものをこ うまくこう、まあ、クリアしながらですね、まあ、私どもとしてはこう、まあ、例えばこう地域の皆さんにこう楽しんでいただくとか、あと地域外の人方にも地域の情報を伝えるとかですね、まあ、そういう目的をですね、まあ、今後もまあ達成していければと、ね、私は思いますけれども、ね、まあ、というわけで、うん、まあ、ちょっといろいろとあの、まあ、サイト制作の裏側というようなことでお話しさせていただきましたが、まあ、もっといろいろとこう、まあ、聞きたいこととかあの話し合いたいこともあるんですけれども、ちょっと放送時間が60分ということで限られておりますので、申し訳ありませんけれどもこの辺で、局の CM の方入らせていただきます。それでは、番組の後半に入っていきますけれども、ここでまた、番組スポンサーさんからのお知らせ、マサール君お願いします。
はい、インターネットで街の情報を発信しませんか。ヤマハナあけぼの交際地区の総合情報サイトヤマハナ .info では地域のさまざまな話題をお待ちしております。商品やお店の宣伝もヤマハナ地域の方ならどなた様も無料でできます。 詳しくはインターネットで山花を検索してみてください。ボーリング、ゲーム、映画、カラオケ、ダーツ、ビリヤード、遊ぶならスガイ&ディノス、スガイならコズミックボール、ノルベサならパーティーボーリング、スガイ&ディノスは連日深夜営業中。今年も日ハム応援フェスタ開催中。日ハムが勝った次の日は特典満載。今すぐスガイ&ディノスへ GO。 スガイビルは南三条西1丁目、観覧車が目印、ディノスのルベサは南三条西5丁目。みんなで遊んで楽しんで、今日もスガイが一番。中島パフェからのお知らせです。中島公園の野外彫刻をきれいにしよう。札幌祭り最後の夜、山之内武雄の名作母と子の像が無残にも押し倒された。さらに母と子の4つの目を真っ黒にされました。こんないたずらは絶対にやめましょう。野外彫刻を大切にしよう。中島公園をきれいにしよう。
あ、どうもありがとうございました。ところでですね、この番組、山花明日もいい天気では、例えば、まあ、ちょっとスタジオを、見てみたいなとか、あるいは、どのような形であっても構いませんので、番組にこう参加してみたいという方を、常に、歓迎いたしておりますが、実は、今日はそのような方が、今夜いらしておりますのでご紹介いたします。山花にお住まいのラジオネーム、まいさんです。こんばんは。
こんばんは。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
ではちょっと簡単にインタビューさせていただきたいんですけれども、まい、さんのご出身は、どちらでしょうか。
ですね、出身は、同じ札幌市の南区の藻岩下なんですけれども、で南区の川沿いに引っ越して、で、今の中央区の山花にいます。
あ、わかりました。で、山花在住歴といいますか、大体どれぐらいでしょうかね。
在住歴はですね、まだ1年満たない9ヶ月ぐらいなんですよね。
あ、そうですか。
はい、
ね、南区、藻岩下川沿いと、ね、おっしゃいましたけれども、実はですね、山花の歴史について詳しく調べていくと、実はですね、明治時代の記録だと、藻岩下とか川沿いあたりまでが山花っていう、ふうにこう定義されてたという記録があるんですよ。その辺も、山手のパーソナリティの方には歴史に詳しい方もいらっしゃいますんで、ぜひちょっと番組の方をいろいろと、あと山花新聞とかも見てみるといいかと思いますね。
わかりました。
そうなると、舞さんも生まれも育ちも山花っていうことになるのかなっていうふうに、ふと思ったんですが、でところで、山花明日もいい天気、この番組をどこでお知りになったんでしょうか。
ですね、私の会社も山花にあるんですけれども、会社の中でですね、山花にあるお菓子屋さんとか飲食店で、近くにいいお店どうかないかなと思って検索してるうちに、なんていうんですかね、ホームページにたどり着いて、でそこで知ったんですよね。
あ、そうですか。
はい。
ホームページ、それはまさか山花 .info とかではないですよね。
いや、そうですね。
あ、そうですか。はい、あ、どうもありがとうございます。はい。で、じゃあ、まえさん、山花のどんなところが好きですか。
好きなところですか。好きなところはですね、山花にしかないといえばやっぱ市電だと思うんですよね。で、やっぱりなんか市電に乗ってて、見えるやっぱお店とかすれ違うお店とかに今度歩いて行ってみようとか思う時がいっぱいあるんですよね。それなので、やっぱ市電に乗って一周するのはやっぱ好きですね。
そうですね、やっぱりね、市電ですよね、本当ね。山花といえば市電、市電といえば山花っていう、ね、ところですけどね。はい。というわけで、実はですね、私、舞さんには先日にもお会いしているんですけれども、実を言いますとですね、やっぱりちょっとその辺はですね、やはり番組の終盤にですね、お話しすることにしようと思います。その際にまた舞さんにもご登場いただきますんで、皆様、どうぞ番組の最後までお付き合いください。それではこの辺でまた一曲いってみましょう。生き物がかり、心一つあるがまま。 皆さん、野球の方も気になるところでしょうが、少なくとも耳だけでも、ラジオの方に向けていただければと思います。ところで、佐藤さんが、サイトを開かれております丸山はですね、
はい、
まあ、歴史的に見ますと、まあ、ヤマハナとの結びつきも強くてですね、まあ、近年は、まあ、札幌のグルメやファッションなどの発信地として、まあ、テレビや雑誌などで注目され、また、まあ、住宅地としても、まあ、人気を集めている地域というのが、まあ、私自身の印象なんですけれども、はい、佐藤さんは、まあ、丸山に生まれ育った方として、
はい、
まあ、地域への思い入れもひとしおだと思いますけれども、ご自身の丸山という地域についてどのように感じておりますでしょうか。
やっぱり一番いいところは、あの丸山八十八箇所と丸山公園と近くに緑があるっていうのが一番いいところだと思うんですけども、で歩いていける距離で動物園があって、で野球場があって、公園があって、神宮があって、で登山もできてっていう場所は、まあ、他にあまりないと思うので、環境に恵まれたいいところだなと思ってます。
うん、
です
ね。はい。うん、まあ、あの言ってしまうとこう、まあ、楽しそうで、まあ、華やかそうで、まあ、ちょっと俗っぽい言い方で言うと、まあ、セレブな香りも漂う地域っていうふうに言われることもあるんですけれども
実際そうではないと思うんですけど
ね、まあ、インターネットを通して、はい、まあ、あの本当のこう、まあ、ただそれだけじゃないこう丸山を見てほしいっていう思いなども、まあ、佐藤さんお持ちでしょうか。
そうですね、やっぱり、まあ、雑誌とかで取り上げられて、おしゃれなカフェとかレストランが立ち並ぶ素敵なエリアっていうイメージが強いと思うんですけども、うんうん、まあ、それ以上にやっぱり歴史のある、あの、うん、人情あふれる街だと思うんで、そういうところを、うん、まあ、サイトでは出していきたいなと思ってます。
はい、分かりました。ところで、まあ、丸山と、山花はですね、それぞれ、まあ、中央区の、まあ、北西と南東に位置しておりまして、まあ、互いにこう隣のエリアということになるんですが、
はい、
佐藤さんから見た山花の印象はいかがですか。
印象、
はい、
やっぱり住宅街のイメージがあるんですけども、うん、やっぱりさっきおっしゃったように市電があるっていうのが一番いいです ね、うん、
ですね。
あの函館みたいな感じで、はい、すごく味のある街だなと思います。あとは図書館が丸山より近いっていうのが羨ましいところですね。
はい、そうですね。はい、まあ、あと、まあ、丸山というと、まあ、今あのお話がありましたように、
はい、
まあ、非常にこう緑に恵まれて、まあ、例えばこう丸山公園、それからまあ北海道神宮などがあってですね、
はい、
まあ、あとこう山も近くて、まあ、とにかくこう、まあ、四季を通してこう自然が豊かというようなところだと、はい、まあ、私も思うんですけれども、はい、ところで石川さんにちょっとお伺いしたいんですけれども、はい、石川さん、丸山公園には足を運ばれたことはありますか。
何回かありますね。
丸山公園の印象というのは石川さんどうでしょうか。
何回かというのは年に何回かですよ、今までじゃなくてですね丸山公園の印象というのはですね、やはりこう山が背後にありますからですね、
はい、
これが中島公園とは徹底的に違うところでですね自然も豊かだしですね、リスもいるんですよね。そういう点とかですね、それからあのそばの住宅街とですね、はい、やはりさっき言ったようにおしゃれな店がいっぱいありますよね。山麓屋なんかですね。
そうですね。まあ、あの山をこう背後にしたっていう、ね、まあ、そういうこう、まあ、その中に囲まれた公園、まあ、そしてこう中島公園というとこう、まあ、あの都会の中のこう、まあ、緑というかこう池があって、まあ、まさにこう、まあ、都会の喧騒の中のこうオアシスっていうような、そういうようなあの印象私ありますけどね。
そういう感じですね。
うん、ね、はい、まあ、それでですね、うん、まあ、私先日ですね、まあ、とある住宅情報士さんの取材を受けまして、まあ、山花の魅力は何ですかっていう、まあ、質問を私受けたんですけれども、まあ、それに対してですね、まあ、私は、まあ、地理的に都心に近い割には、まあ、藻岩山にも近くて、まあ、あと、まあ、中島公園などの公園もあって、まあ、都会の便利さと、まあ、自然の美しさとの、まあ、両方を、まあ、享受できる街ですと、まあ、そして、まあ、何よりもこう市電がですね、まあ、山花のシンボルであって、まあ、自然が仮になくなってしまえば、まあ、山花が山肌でなくなってしまうっていうようなことを、まあ、その取材の際に、まあ、言ったような記憶があるんですけれども、ね、まあ、いろいろと今話がありましたけれども、まあ、どの町どの地域にしても、まあ、やはり、まあ、住んでいる人だけが分かる良さってものがありますから、ね、まあ、例えばこう、まあ、山花がとか、あるいはこう丸山が、まあ、ナンバーワンだっていうような言い方はできないわけで、まあ、自分の町とか、あと自分のふるさとっていうものが、まあ、この世界にこう一つしかない、まあ、オンリーワンの、まあ、存在と、言えればいいなと思うんですけれども、 石川さんいかがでしょうか。
その点はですね、丸山もですけどね、中島公園もですね、オンリーワンの存在ですよね。というのはですね、中島公園の歴史っていうのはですね、はい、イコール札幌の歴史とも言えるんですよね。ほとんどの施設っていうのはですね、中島公園から出てるんですよ。京王でもですね、一番最初の中島公園でやってたんですよ。
それから、
そうなんですよ。もう移ってですね、はい、それから野球でもですね、スポーツセンターなんかもみんなそうですよね。それから冬のスポーツ博物館とか、はい、奥山に行っちゃってですね、そんなふうに思いますね。
はい、佐藤さんは何かございますでしょうか。
はい、丸山について、
うん、
そうですね、やっぱり住んでる人がやっぱりそれぞれが自分の地域が一番いいっていうふうにみんなが思えるようなところだと思うんで、はい、まあ、丸山とか山花とか中島公園とかそれぞれで皆さんが誇りを持って住まわれればいいんじゃないかなと思いますね。
そうですね、はい、うん、まあ、みんながこう自分の町こそ、オンリーワンの、地域であって、そして、オンリーワンのふるさとだと、ね、そういうふうにこう言えるようにですね、で、私たちのやることとしては、みんながこうそう思えるように、でそう楽しくみんなが過ごせるような、情報をこう、インターネットでもってものを使っては発信していくということで、ね、
そうですね。
うん、私ども、それぞれですね、オンリーワンの、ウェブサイトのオーナーとしてこれからも、オンリーワンで、あり続けることができればいいなと思いますので、
はい、
ね、
はい、
お互いこう楽しく盛り上げていきましょう。
そうしましょう、
ね、はい、というわけで、じゃあこの曲をお送りします。さて、今回のラジオ2000節目はですね、位置が3つ揃う日にちなんで、中央区内でそれぞれの地域の情報を、インターネットで発信している3人が集いました。サイト運営の裏側とか、あと苦労話、そして、それぞれの、地域への思いなどを語り合いましたけれども、正直なところ、60分ではですね、とってもこれらを、語り尽くせないと思うんですけれども、ね、石川さん、はい、今後もまたこの機会をこういう機会を作ってですね、こうしてまたこの3人で集まれたらいいなと思いますけど。
あ、そうですね、私もそう思います。
そうですね、はい、そして、佐藤さん、
はい、
本日はですね、山手にお越しいただきまして本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございます。
それではですね、まず改めましてですね、
はい、
コーナー札幌丸山さんの PR をですね、
はい、
佐藤さんに一つお願いいたします。
はい、地域情報サイトコーナーは今年の7月にオープンしたばかりの丸山と宮の森地域のお店の紹介、丸山動物園のイベント情報や近代美術館、彫刻美術館の展覧会情報、ギャラリーの個展の情報など身近な情報を発信する地域密着のインターネット情報サイトです。これからも丸山の魅力を発信しながらより使いやすく、そして面白いサイトを目指してコンテンツを充実させていきますのでよろしくお願いします。コーナーへのアクセスはヤフーなどの検索サイトからコーナー丸山で検索していただければ一番目に表示されます。コーナーはカタカナ、丸山は漢字でお願いします。お店の掲載等のお問い合わせはサイト内のお問い合わせページよりメールでお問い合わせください。よろしくお願いします。
はい、どうもありがとうございました。そうですね、やはりこう、お二方の、ウェブマスターさんをお招きしてですね、ちょっといろいろとこう私自身もちょっと自分のサイトのことをちょっと振り返ってみたりとかしたんですけれども、ちょっとこう、まず文章とか書く中でもですね、私ちょっともともとそんなに文章自信ないんですけれども、例えば、とあるお店の情報にしても、店内の見たままの様子だらだらと書いちゃったりとか、無造作に写真載っけたりとかですね、そういう嫌いが私の場合はあるかなと思うんですが、佐藤さんのブログを、私いつも拝見させていただいてるんですけれども、例えば、ある日の記事でですね、ハロウィンってなんだろうっていうところから始まって、ハロウィンのかぼちゃの話とか、あと、そしてこう、最後にですね、丸山公園事務所の売店で、美味しそうなかぼちゃが売ってますっていうふうに、話題運びが、とっても自然でですね、すごく読み飽きりないんですよね。こういうようなこう素晴らしい記事を、どうして毎日お書きになれるのかなというふうに思うんですけど、なんか秘訣とかあるんですか？
自分では、文章とかはそんなに自分自身はうまいとは思ってないので、特にこれが秘訣ですっていうのはないんですけども、慣れでしょうかね。 慣れることでやっぱり力を抜いて文章を書けるので、うん、はい、それがいいように出ているのかなと思いますね。
そうですね、はい、まあ、けれどもこうその慣れるまでっていうのがこう大変だったとかそういうことはなかったですか？
そうですね、サイト、まあ、ブログもそうですけども始める前に毎日映画を見てですね、その映画の感想を毎日書いてたんですよね、それを、はい、映画100本ぐらい見て、それを毎日ずっと続けてまして、それが、まあ、準備というか、
なるほど、
まあ、トレーニングとしてやってましたね。
そうですか、はい、やっぱりそういう、こう準備体操までされていたとそうですか、
はい、
なるほど、いやなかなかこう大変なもんなんですね。
まあ、趣味も兼ねてですけどね。うん、はい、
まあ、でもやはりこう自分の好きなもの、表現したいものがあって、そしてこう自分がこう住んでいるこの地域が好きだからっていう、やっぱりこうそういうところがこう原動力になっているのかなっていうふうに思ったりもしますけどね。
そうですね、自分の表現することで、まあ、読んだり見たりしている方がそれに共感して、まあ、いい方向に街がどんどん明るくなってくれればいいかなと思ってますね。
はい、はい、あと、まあ、写真ですね、
はい、
まあ、食べ物屋さんの記事で、まあ、美味しいもの、食べ物の写真って本当難しいと思うんですよね。本当美味しいもの、本当に美味しそうに佐藤さん撮られているんですけども、 ああいうような写真はすべて佐藤さんご自身で撮られているんでしょうか？
ほぼ記事にしている写真は自分で撮ってます。
あの
お店のページに載せる写真はお店の方がこれを使ってくださいっていう場合もあるんですけども、はい、記事に載せている写真は僕が自分で撮ってます。
ですね、うん、まあ、石川さんも、まあ、特にこう中島公園のこう写真がですね、もう毎週毎週こう切り替わって、なんかこうほぼライブカメラ状態になってますよね。
そうですね、
ね、まあ、石川さんのページに行けばこう、まあ、今の中島公園が見えるというようなですね、まあ、さすがにこう夜中はこう見えないですけれども、うん、ね、まあ、例えばこう霧に包まれたこう中島公園、あれは豊平館の写真でした。
そうですね、
うん、
後ろのビルがですね霞んでるからちょうどよくてですねあのビルちょっと邪魔なんですよ ね、
うん、ね、であと、まあ、石川さん以前にこう中島公園の四季の中でこう秋が一番おすすめだというふうにおっしゃってたと思うんですが、今の見どころっていうのはどんなところでしょうか？
やっぱりですね、秋が一番良くてですね、勝負池がありますね、はい、真ん中 の池を勝負池と言ってるわけですですね、あの周りがですね、水面に紅葉が映るでしょ、
はい、
だからあの辺が一番綺麗ですよね、見どころというのは見どころです。
勝負池と紅葉ですね、そうですね、まあ、私もですね、まあ、たまたま先日ですね、まあ、中島公園に仕事帰りにおりまして、まあ、ちょうどそのようなこう光景を、まあ、目の当たりにしたんですよね。あとそれからこう小立のギャラリーですか。
ああ、そうですね、小立のギャラリーやってましたね、
まあ、ちょうどそれがやってる初日だったと思うんですよね、まあ、ちょっとそのこととか、あとそれからこうちょっと写真も撮って、あと豊平館の前で、池にこうカモがいっぱいいたんで、まあ、そういう、こう、まあ、写真も撮ったんでとりあえず乗っけてみたんですけども、やはりこうちょっと本家にはかなわないなと思いまして、最後にこうちょっと困って、石川さんのホームページのこうリンクを載せて、まあ、正直なところ逃げてしまったっていう、
リンク大歓迎
まあ、ちなみにこう、まあ、我々3人のサイトお互いこう相互リンクしてますんでね、
そうですね、
まあ、3つこうはしごして、まあ、中央区内をこうほぼ網羅できるとですね、
まさにその通りですね、
ですね、まあ、あとは欲を言うと、まあ、東の方、まあ、苗穂とかですね、あちらの方でもこう我々のような方がこうでいつか出てくれるといいなっていうふうに、まあ、ちょっとこう私自身空想しちゃったりもしましたけど、
そうですね、
まあ、どの地域でも構いませんのでね、まあ、やっぱりこうお互いにこう、まあ、インターネットってもので、まあ、地域を盛り上げる仲間っていうのを、まあ、我々3人で集めていきましょうか、
ね、そうしましょう、
はい、まあ、我々が発起人としてですね、はい、ね、では、まあ、そろそろお別れの時間がやってきましたけれども、本日スタジオに来てくださいました、舞さん、最後の締めをお願いします。
人と人がつながると人と町がつながり町が元気になる。
はい、ありがとうございます。ここでですね、お待ちかねの、まあ、私の方から一大発表をさせていただくんですが、たった今ですね、ヤマテンの合言葉を読んでくださいました、舞さんがですね、なんとラジニシのレギュラーに加わっていただくことになりました。 で、まあ、次回のラジニシは、まあ、来年1月ですけれども、舞さん何かあの抱負とか、何か考えてることってあります？
抱負ですか？ですね、まあ、小さい頃からあのラジオとかに携わりたいと思ってたので、そういう機会を与えていただいているので、これから私が携わったことでもっと、うん、あの明るく楽しいラジオになればいいなと思ってます。
あ、はい、分かりました。どうもありがとうございます。本当、まあ、これからいろいろとお世話になると思いますけれども、ね、一つよろしくお願いします。
よろしくお願いします、
ね、はい、ですね、まあ、次週の放送は、本田明治ギャラリーの、近藤泉さんによる、アートなラジオです。まあ、山花という地域にはですね、まあ、ハードなツールとしては、地域を一周する路面電車があり、ソフトなツールとしては、山花新聞、山花明日もいい天気、この番組、そして、インターネットサイト、山花 .info 中島パフェなどのサイト、そして、山花のお隣にはですね、丸山宮の森地域の、総合情報インターネットサイト、コーナー札幌丸山さんがあります。皆さんどうぞ、まあ、ハードもソフトもよろしくお願いいたします。では、放送時間も、残り少なくなってきましたが、まあ、次週のこの時間もですね、ラジオの周波数を、FM78.1MHz ラジオカロス札幌に合わせて、お聞きになってください。では最後に、まあ、今日スタジオに集まっていただきました、皆さん本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。はい、
それでは、山花明日もいい天気、この辺でお別れいたします。さようなら。